聖書を朗読いたします。旧約聖書サムエル記上第1章26節から28節、旧約聖書の429ページ、サムエル記上第1章26節から28節。ハンナは言った。祭司様、あなたは生きておられます。私はここであなたのそばに立って主に祈っていたあの女です。私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した。新約聖書マルコによる福音書第10章13節から16節、新約聖書の81ページ、マルコによる福音書第10章13節から16節。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。イエス様の旅が行く先々でさまざまな人との関わりがあったことを福音書は物語っています。それがイエス様の地上での生活で求められていた働きだとも言えるでしょう。そしてそれは人々からしても同じでした。多くの人々がイエス様との出会い、そして語り示される神の御言葉を求めていたのです。それだけ多くの人々とイエス様が活動された地域では神の御言葉が必要とされていたということでもあるでしょう。言い方を変えれば、神の御言葉に対する需要と供給の度合いが高かったということができるかもしれません。まあ、少なくとも今の私たちの現状よりは求めが多かったと言えるでしょう。時代や社会環境によって私たち人間の求めが変化することはあり得る話ですし、その熱意も変化するということは否めません。けれどもそのような変化がそのまま必要性の変化だとは限りません。聖書の御言葉に関して言えば、いつの時代にも誰に対しても語り示される神の救いの御言葉だからです。現在過去未来問わず、そして誰に対しても語り示される私たちの歴史のすべてを包括する福音、神の御言葉なのです。それは人が生きるために必要不可欠な御言葉だと言えるでしょうし、この御言葉が少しでも多くの人々に語り伝えられ受け入れられることを神は望んでおられます。この目的のためにイエス様を地上へと使わせてくださり、イエス様の歩みのすべてをもって救いを明らかにしてくださいました。それにとどまらず、キリストの救いの目撃者、また証言者として人たちを立ててくださいました。彼らの働きによって世界各地の教会が建てられ、今ここに生きる私たちにも救いが述べ伝えられてきているのです。イエス・キリストの地上の働きは全ての人に神の救いが明らかになるためであり、確かな信仰が述べ伝えられるためであったとも言えるものです。それは福音書から見えるイエス様の歩みからはっきりと示されることです。特に本日の箇所はその象徴的な記事だと言えるかもしれません。本日の箇所の物語の始まりは、マルコによる福音書の10章のところからでありますけれども、そこには群衆が集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた、こう言われておりました。イエス様の周囲には常に誰かいたのです。 そして神の教えを解き明かす働きに仕えておられたことがわかると思います。イエス様がおられるところには神の御言葉、神の教えに満ちていたのであります。しかもイエス様はまた弟子たちの状況に関わらずこの状況は生じていました。マルコによる福音書の6章の30節31節にはこんな表現がありました。新約聖書72ページになるかと思いますけれども、マルコによる福音書の6章の30節31節、さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さああなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。これだけ多くの人の出入りがあってひっきりなしに主の言葉を求める人がいたわけです。そして実際に休もうとする、こういう思いがあったわけですけれども、その思いとは裏腹に人々が集まってきて、結局休む間もなく人々と向き合う時間が始まっていきます。イエス様一行は疲れを覚えて休もうとしてもなかなか休むことができないほど人々に求められていたのです。それはなぜかといえば、集まってくる人々にとって神様との関係、神の教えというものは死活問題だったからです。神との関係が今を生きる自分にとっての最重要事項だったのです。これが現代に生きる私たちとの大きな違いなのかもしれません。私たちは信仰の事柄を人生の切実な問題というよりは人生を豊かにするものの中の一つ、そんな感覚を持ってしまってはいないでしょうか。神の救いが何か曖昧なものとして趣味の一つかのように捉えられてしまって、自分の都合の良いように用いてしまう、そんなことが起こっているのではないかと思うのです。イエス様のもとに必死になって集まってきている群衆の姿を自分とは別物として眺めてはいないでしょうか。彼らの内実は別としても必死に求める姿を見て、私たちは自らを顧みることも必要ではないでしょうか。今自分がどれだけ神の御言葉を必要としているのかという問いです。私たちは継続しているとそれに慣れていくものであります。最初は違和感や拒否感があっても継続していくと慣れてしまうとか、間違ったことでもそれが続いていくとあたかもそれが正しいことかのように思えてくることすらあるのではないでしょうか。今私たちはこの群衆の姿が自分がどれだけ真剣に主の御言葉を求めているかを振り返ることができればと思います。ただ本日の箇所を見るのになぜそんなことを言われるのかと疑問を抱かれるかもしれません。ここで扱われているのは子どもの存在が中心だからです。それでもこの箇所で弟子たちが子どもを連れてきた人々を叱った姿から、集められた人々また弟子たちが真剣な求めを持ってイエス様と向き合おうとしている姿を垣間見ることができると思わされるのです。なぜ弟子たちが子供を連れてきた人々を叱ったのかを考えてみると、並行記事にはルカによる福音書18章の15節がありますけれども、ここにはこんな言葉があります。144ページになるかと思いますけれども、ルカによる福音書の18章の15節、ルカによる福音書18章15節、イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。こうあります。わざわざ血のみごとあることに気づきます。血のみごは言葉を発することも理解することもできません。そのような幼い子供を連れてくることを叱っている弟子たちなんです。それはイエス様が語られる御言葉は その言葉を理解して聞き取ることができるものが聞くべきものだ、まあ、こういったことが基本にあるのだと思います。確かにそれを聞き取ることができないものが聞いたとしても大した意味がないと思いますし、そういった者たちに時間を割くくらいなら自覚的に聞くことができる者たちに時間を割く方が良いと考えるのも無理ないとも思います。また真剣に求めている人々と優先的に向き合うべきだと考えているというのも納得できるものです。それだけ人々は真剣に集まってきているわけですから、聞くことができる人を優先したい、この弟子たちの思いも分かるようなものなんです。けれどもイエス様はそのような弟子たちの姿を見て憤って言われます。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。ここからイエス様の交わりの対象が大きな広がりを持っていることが示されます。聖人のみならず十分な言語能力や理解力を持たない子どもたちもここに含まれているのです。これは救いの対象の広がりをも意味します。イエス様は全ての人に救いをもたらすために地上での歩みを成してくださる方です。だからこそ子どもたちを遠ざけようとした、言うなれば救いの入り口を狭めるようなことをしてかした弟子たちに憤りを覚えられたのです。けれども弟子たちの立場からするとイエス様それはあんまりです、こう言いたくなるような状況だと思うのです。弟子たちは良かれと思ってしているのです、まあ、先ほども見たようにひっきりなしに休みなしに働いている人々と向き合っているイエス様の疲れを心配したかもしれません。また必要だと思う人々に少しでもイエス様の御言葉が届くように、神様の教えが伝わるように、こういう自分たちなりの配慮を持って行動しただけだとも言えるでしょう。しかし弟子たちは自分たちなりの配慮を持っての言動だったんです。マルタとマリアの話も少し思い出されそうなものであります。神の御言葉を聞くことに集中するか、またもてなすことに思いを砕くか、どちらが大切なのか、それを問われるような姿がここにもあるのだと思うのです。イエス様は自分がもてなされることを求めているわけではありません。ご自身が語り示される主の御言葉に聞くことを求めておられるのです。それは私たちの礼拝の姿にも通じるところでしょう。私たちは何のためにこの礼拝に集まってきているのか、それは主の御言葉に聞くためです。私たち自身が満たされるためでもありませんし、何かを私たちがしたいからするために来るのではありません。ここに集められて招かれて主の御言葉に聞く、このことから日々の歩みを始める、その礼拝の時なのです。なのでこの弟子たちが自分なりの配慮を持ってした行動ということは決して間違っていることではないかもしれませんけれども、しかし主の憤りを買うものであったということは注目しなければならないでしょう。神の御言葉よりも自分の思いを優先したときに憤りとまた叱責を受けるような、そんなことが起こってしまうのであります。イエス様にはご自分のことや弟子たちのことよりも何よりも神様の御言葉が少しでも伝わること、これが最重要事項だったのです。おそらくイエス様も弟子たちの気遣いに気づいていないわけではなかったと思います。それでも群衆に教えること、そして幼い者たちにも主の御言葉が伝わること、明かしされることを優先されたのです。そして神の国はこのような者たちのものであると続けられます。さらに神の国の住人としてのふさわしさが、子供のように神の国を受け入れる人である こう語られます。血の御子というものが含まれていたことを考えてみても、救いに必要なのは人の理解や力ではありません。ただただ神の招きのみです。そんな中、子供のように神の国を受け入れる人と言われることを見ると、子供のように素直に受け入れる人というふうに受け取ることがあるのではないでしょうか。確かに子供はいろいろなことを素直に聞きます。そういった意味で従順さや純粋さが求められるということができるかもしれません。けれども、本当に子供が神様の言葉を素直にそのまま受け取ることができるかどうか、それは定かではありません。もしそのように純粋さ、従順さというものが 大事だというのであれば、神様の御言葉に対するそういった姿勢を持つことができるように修行していくような考えすら出てきてしまうかもしれません。けれども、それはそれ一つの大切な応答かもしれませんけれども、私たちが罪人であることから遠ざける理由とはなりません。私たちの人間誰一人神の前に罪を持たない者はいません。たとえ生まれたばかりの赤ちゃんであったとしても、神の前に罪を持っています。アダムから始まった原罪、これを誰しも人の本質として持っているものであることを聖書は語ります。またそれは私たちを神様の御言葉に聞く純粋さから遠ざけてしまうような働きを持っているものだと言わざるを得ません。また自身の経験からすると、教会学校の小学生時代にこの御言葉を聞いたとき、何かこう嬉しくなったというか誇らしく思った。自分は大人よりも天国に近いんだ、変な純粋さを持ってこの言葉をそのまま聞きました。でもこれは明らかに誤った聞き方です。大人よりも偉くなった気分になって、それで喜んでいるんです。その人との関係の中で明らかに自分が上に立ちたい、いわばそういった自己顕示欲といいますか、自分の欲求が先立ってしまって聖書の御言葉を聞くということが起こってしまうわけです。だから子供だからこそ、それをそのまま本当に神様の言葉としてはっきり聞くこと、そのまま受け取ることができるかといえば、決してそうではないわけです。そこに人の思いが加わると、やはり不純なものとなってしまうということが起こり得るのです。しかし、そのような罪を持っている私たちを救ってくださるキリストがおられることも聖書ははっきりと語り示します。この現在罪を突きつけるだけで終わってしまっては何の意味もありません。そこから救ってくださるキリストがおられることを聖書ははっきりと語り示しているということを私たちは聞くべきなんです。そして神の国が、そのような罪を持っている私たちが救われた存在であることを明確にする場所だとも言えるでしょう。これはキリストによって与えられる一方的な恩寵であり、神の招きによるものだということを忘れることはできません。私たちの努力や修行のようなことによって確約されるようなことではないんです。罪人であるとともに救われるものとして私たちには信仰が備えられています。したがって子供のように神の国を受け入れる人というのは、ただ純粋さや素直さを持って神の御前に立つということだけではありません。神の御前にあって、自らが罪人であることを告白して、そこから救いを与えてくださるキリストを信じる信仰の道を歩み始めていくのです。これは全ての人に向けられている救いの恩寵である。このことに気づき、歩み始める新しい命の道です。罪の結果として受けるべき厳しい裁きから救われる唯一の救いの恵みであります。そしてさらに子供、この様子を振り返ってみると、 私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者、このように9章の42節のところにありました。そこで確認したことは、小さな者というのはつまずきやすいということです。さらに忍び子ということと合わせみると、自分では何もできずに泣くことしかできない子供の姿が思い起こされます。つまずき倒れて泣いて助けを求めることしかないような姿です。子供は大人に比べると明らかに無力ですけれども、無力ゆえに何もできない代わりに泣きながら助けを呼ぶことができるとも言えると思うのです。もし大人が泣いて助けを求めていたとしても、なかなかそれをすぐに助けるようなところには思い至らないのではないでしょうか。しかし子どもの場合は話は別です。泣いている子どもがいれば周囲の大人が助けを差し伸べると思います。特に信頼関係がある状況ならばなおのことでありましょう。自分の苦しい状況や悲しい状況、嘆きを大胆に表すことが子どもには許されていると言えるでしょうし、無自覚でもそういったことをするのが子どもではないでしょうか。ここで言われる子どものようにとは、こういった意味が含まれているのではないかと思います。自分の嘆きを神の前に打ち明けるほどに、神に信頼することに思いを向けさせられるのです。先ほど旧約聖書を読んだサムエルの母となったハンナでありますけれども、彼女は神殿で深い嘆きを告白し祈っていた女性でありました。それは自分の心の内を神様にさらけ出していたとも言えますし、自分ではどうしようもない思いを神に投げつけていた、こう言えるものであります。そして彼女について確かであるのは、そういった自分の内側の事柄も含めて全て主に委ねる生活をしていたということです。そしてそのような彼女の嘆きに応えて与えられた息子であるサムエルを主に委ねたのです。ハンナのように自分の苦しみや嘆きを打ち明けることを主なる神は許してくださいます。子供が泣きじゃくり助けを求めるように、キリストは信じる者が助けを求めることを許してくださり、それに応えてくださるのです。私たちが主と告白するキリストは、すべてのものを救ってくださるために地上に歩まれたお方です。私たちの心からの切なる嘆きや求めを見過ごされるような方ではありません。イエスは主であるとの告白には、この方への全幅の信頼が伴っているはずです。誠の主であるイエス様を信じる信仰によって、自らが救われていることを言い表すからです。それは救い主であるイエス様に全てを委ねて生き始める新しい命に選び取った、その告白でもありましょう。子供は信頼すべき相手、また信頼できる相手だと理解したならば、安心して自らを委ねます。信頼関係ができるまでは寄りつきもしませんけれども、ひとたびその関係ができたと確信するならば、疑うことなく信頼するものであることを思わされます。イエス様が子供のように神の国を受け入れる人、こう言われる人は、純粋さや従順さのみならず、自分のすべてをさらけ出し助けを求めることができるほどに主に信頼する人を指しているのではないでしょうか。主の前に自らを飾りつける必要はありません。隠す必要もありません。嘆きや悲しみがあれば、それを打ち明ければよいのです。喜びが与えられたなら大いに感謝を捧げればよいのです。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい、このようにローマの信徒の手紙の12章15節は言われています。 このような言葉が生み出されたのは、他ならぬイエス様がそのような方として人たちと共に歩んでくださったからでしょう。キリストに習うものとして生きるのが信仰の歩みです。人々の中で主の御言葉を、神の教えを述べ伝えることに終始し、神に全てを委ねられたイエス様を知らされて生きる信仰者です。その信仰に生きる者もまた、全てを主イエスに委ねて生きていくのであります。たとえそれがいかに子供のようで愚かに見えるようなものであったとしても、イエス様が招いてくださることを信じ、委ねて生きる者と必ず共に生きてくださいます。イエス様に対する、その御言葉に対する理解や知恵がないものであったとしても、そのものを受け入れたとき、イエス様は抱き上げ手を置いて祝福される、このような姿が本日の箇所に記されております。主の招きに応え、そこに歩みを進めていくとき、必ず主はあなたを迎え入れてくださいます。そしてあなたを抱き上げ手を置いて祝福を持って導いてくださいます。どうか主の祝福に満たされた私たちの歩みでありますように。そしてこの交わりの中において、与えられている一つ一つの歩みが主の導きの中、主の御言葉に根ざしたものとなりますように、祈りを持って過ごしていきたいと思います。どうか新しく始まる一週間のうちにも主の祝福が豊かにありますように、またそのことに大いに喜び感謝する、また嘆きを主に訴えかける、そのような全てを主に委ねる歩みの中で共に歩んでいくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、新しい週間、また新しい月の初めにこの主の日を迎えることが許され感謝いたします。そしてこの時、この場での礼拝が整えられたことを感謝いたします。あなたが私どものすべてを受け入れ招いていてくださる方であることを感謝いたします。あなたは私たちを罪から救い出してくださいました。どうか救い主であるあなたにすべてを委ねて生きる信仰の道を生かしてください。また争いや病の嘆きに満ちている私たちの世界です。どうかあなたの平安が世界のすべてにおいて現れますように、私たちの傲慢や欲望を退けてあなたの御心が行われますように、この礼拝から始まる新しい週間の生活においてもあなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう、一人一人を守り導いてください。またこの交わりの中において病や老いの中で不自由な生活を送っているものもあります。またその看病にあたるものもあります。そのような一人一人にあなたの守りと導きをお示しください。またこの交わりに与えられている弓道中の方々、また教会学校の生徒たちが与えられていることを感謝いたします。どうかそのような一人一人をあなたが豊かに祝福してくださり、信仰へと導いていてください。そして教会全体があなたの信仰とともに生きる喜びを明かしすることができますよう用いてください。隣接すると幸せ子どもへの働きを覚えます。与えられている園児、保護者、職員の一人一人を祝福を持って導いてください。信仰への気づきや導きをお与えくださいますよう、またそのような働きを通しこの地域においてあなたを述べ伝える、そのような働きを担う群れとして立ててくださいますよう、何より私ども教会があなたの御言葉に聞き続け、あなたのご栄光を表すことができますように。そして御言葉を聞くことが始め、御言葉を聞くために帰ってくる一週間の歩みとしてくださいますように。今与えましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。